今日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録27章30節から32節です。ところが船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から錨を下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければ、あなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れに任せた。アーメン。クレタ島の良い港から出港したアレクサンドリアの船は、死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われると同時に、人々の統制力から外れてしまいました。船員たちは船が転覆しないように、積み荷と船の重要な船具さえも全て海に投げ捨ててしまいましたが、エウラキロンと呼ばれる暴風の勢いは少しも衰えませんでした。太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で、人々は自分たちが乗っている船がどの方向へ押し流されていっているのかすら分かりませんでした。その上、長い間飲まず食わずでしたが、状況が好転する気配が全く見えず、とうとう人々は助かる望みさえも失ってしまいました。死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中で生きられるだろうという最後の希望の綱さえ自ら手放してしまったまま、彼らは一秒一秒死のどん底に落ち込んでいきました。まさにその時、パウロが立ち上がりました。そしてあの偉大で感動的な信仰告白を宣言しました。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。真の信仰は生命力を持っています。真の信仰は伝わり、広がるということです。確信に満ちたパウロの宣言は、一秒一秒死のどん底に落ち込んでいた人々の心霊を揺り動かし目覚めさせました。14日目の夜になった時でした。正常な生活の中で迎えた14日目の夜ではありませんでした。飲まず食わずだった状態で迎えた14日目の夜でした。何も見えない真っ暗な真夜中に、船員たちは風と波音の反響を通じて陸地に近づいていることを体で感知しました。彼らはいつ自分たちが助かる望みすら失っていたかというふうに羽を着て二度も水深を測ってみました。水深が急激に浅くなっていました。陸地が近づいているという確実な証拠でした。それと同時に、船員たちは船が暗礁に乗り上げるかもしれないという恐れに襲われました。彼らは船がこれ以上押し流されていかないように、船尾から錨を4つ投げ込んで船を停泊させました。船員たちが兵士のように船首から錨を投げ込まなかったのは、後ろから吹きつける風を船が持ちこたえられるように船の重心を後方へ移動させるためでした。やはりベテラン船員らしい対応でした。そして船員たちと乗客たちは夜の明けるのを待ちわびました。韓国語待ちわびると翻訳されたギリシャ語動詞ユコマイはもともと祈るという意味だと申し上げました。彼らは何事も起こらずに早く希望の新しい朝が明けるのを切に祈ったのです。夜が明けるや否や、どこか 必ず近くにあるはずの陸地を見つけて上陸するためでした。助かる望みすら失った人々が確信に満ちたパウロの宣言に力を得て、真っ暗な真夜中に陸地が近づいているのを体で感知して水深を確認した後、怒りを投げ込んで船を停泊させて、早く夜の明けるのを待ちながら祈るのは驚くほどの反転というほかありません。もし画家がこの場面をキャンパスに描くとしたら、どれほど感動的な絵になるでしょうか。しかし今日の本文をよく見てみますと、もう一度反転が起こっています。最初の反転が肯定的な反転だったとしたら、今日の本文の反転は正反対の否定的な反転です。30節の証です。ところが不船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から怒りを下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、早く夜の明けるのを祈っていた船員たちは、誰からともなくあたかも約束でもしたかのように船首の方へ近づいていきました。彼らはすでに船尾に4つの怒りを投げ込んで船が停泊しているのに、船首から怒りを下ろすふりをして救命艇を意味する小舟をこっそり海に下ろしました。小舟を使って自分たちだけで逃げ出すためでした。彼らは少し前までは万事休すだと思いながら、助かる望みすら失った絶望の人々でした。たった今までは急激に浅くなる水の深さを通じて陸地が近づいているのを確信し、希望の新しい朝が早く明けるのを待ちわびながら祈っていた人々でした。しかし今は乗客たちを捨てて、乗客たちが知らぬ間に自分たちだけで小舟に乗って逃げ出そうとしています。呆れてしまうほどの反転に次ぐ反転というほかありません。誰よりも海の怖さをよく知っている船員たちは、恐るべき死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中で生きる望みさえ放棄していました。彼らは皆一秒一秒死のどん底に落ち込んでいきました。例えば死体になる一歩手前であるわけでした。しかし確信に満ちたパウロの宣言を通して、彼らは何も見えない真っ暗な真夜中なのに陸地が近づいているのを確認しました。今や死ぬことがないということが立証されたのです。彼らは感激しながら早く夜が明けるのを待ちわびながら祈りました。しかしこの感激の瞬間はほんの束の間でした。彼らが死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中で生き延びられるようになったという事実が現実となるや、彼らの考えは変わりました。彼らの頭の中で電光石火のごとく計算がなされたのです。急激に浅くなる水深の確認で陸地が近づいているのは立証されましたが、その真っ暗な真夜中に陸地がどのくらいの距離に位置しているのか、自分たちが停泊している周囲の環境がどうなのかは全く分かりませんでした。まだエウラキロンと呼ばれる暴風の勢いが静まらないので、夜が明けた時数多くの突発事故が発生し得ました。さらにその船に乗船した人は合計276人にもなりました。万一船が暗礁にでも乗り上げるなら、その数多くの人々が全て無事に陸地に上陸できるという保証もありませんでした。 それならばその状況の中で確実に助かる方法は、夜が明ける前に船員たち、自分たちだけで小舟に乗って逃げ出すことしかありませんでした。まだ周囲は真っ暗でした。彼らは船首に近づいて怒りを下ろすふりをしながら、実際は小舟を海に下ろしました。しかし暗闇の中で彼らの心の内を見透かしながら、彼らの一挙手一投足に目を注ぐ人がいました。パウロでした。31節の証です。パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。パウロが百人隊長ユリウスと兵士たちに警告しました。あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと。パウロは船員たちが逃げ出せば私たちが助からないとは警告しませんでした。パウロはあなた方は助からないと警告しました。神様は死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中でもパウロに、ご自身のフィペレテスとマルティスであるパウロを必ず皇帝の法廷にお立てになると明言しました。ゆえにパウロは自分の生存については心配しませんでした。いかなる状況が繰り広げられるとしても、自分が皇帝の法廷に立つ時まで神様が必ず責任を負ってくださるはずだったからです。しかし他の乗客の立場は違いました。夜が明けるとどこか近くにある陸地に上陸するためにも、できるだけアレクサンドリアの船をその陸地の近くに接岸させねばなりませんでした。しかもその陸地で冬を過ごして、翌年の春にローマへまた出発するためにも、エウラキロンと呼ばれる暴風から損傷を受けたアレクサンドリアの船体を手入れせねばなりませんでした。もし船員たちが逃げ出してしまったら、船に関して門外漢である乗客たちは、陸地が近づいているにもかかわらず船に座して死を待つしかありませんでした。それでパウロは百人隊長ユリウスと兵士たちに、この人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと警告しました。32節の証言です。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れに任せた。パウロの警告に兵士たちは百人隊長から命令を受けて、小舟に結ばれた綱を断ち切ってしまいました。船員たちが海に下ろした小舟を捨ててしまったのです。パウロの警告により、小舟を使って自分たちだけで逃げ出そうとしていた船員たちの計画はこうして水泡に帰してしまいました。真っ暗な地中海で自分たちだけ生き延びようとしましたが、パウロのせいで失敗した船員たちが、パウロを恨んで非難する声が耳にはっきりと聞こえませんでしょうか。その船員たちは14日間も飲まず食わずでいましたが、真っ暗な真夜中に風と波音の反響だけで陸地が近づいているのを感知しました。その真夜中に船が暗礁に乗り上げないように船を停泊させる時も、後ろから吹きつける風に船が耐えられるように船の重心を後方へ移動させるために、怒りを船首ではなく船尾から投げ込みました。彼らはそれほどのベテラン船員たちでした。ですが彼らは技能面でただ単にベテランだったに過ぎず、それより一層重要な船員であるならば、 必ず備えているべき基本精神が欠如していました。どんな人も船に乗るときには船賃を支払わねばなりません。しかしむしろお金をもらって船に乗る人々もいます。船員たちです。乗客たちが船賃を支払わねば船に乗れない反面、船員たちが乗客たちの支払ったお金をもらって船に乗る理由は簡単です。彼らの働きで船を運航し、お金を支払った乗客たちを目的地まで無事に運送する労働を彼らが提供しているからです。それだけではありません。船員たちは危急な状況が発生したとき、乗客の安全を最優先とせねばなりません。遭難した船から最後の一人の乗客まで避難させた後に、船員が避難するのは船員が必ず守るべき鉄則であり、職業倫理です。それでどんな乗客も船員たちに、どうしてあなたたちは私たちが支払ったお金をもらって船に乗るのかと異議申し立てをしません。かえって乗客たちは自分たちのお金を受け取る船員たちに感謝の気持ちで船に乗ります。今アレクサンドリアの船には合計276人が乗船しています。その中でお金をもらって乗船した人々がまさに本文の船員たちです。彼らがアレクサンドリアの船の運航と乗客たちの安全について責任を負ったからです。クレタ島の良い港を出発するや否や、死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われたアレクサンドリアの船は14日目となる日の夜、本文の時点に至ってようやく強風の勢いから抜け出す機会を迎えました。それならば乗客たちのお金をもらって船に乗船した船員たちは、夜が明けるや否や乗客たちのためにどこか近づいている陸地へ船を接岸するために最善を尽くすのが当然でした。ですが彼らはこれで助かるという事実が現実的に確認されると同時に、夜が明けて突発事故が発生する前に小舟を利用して自分たちだけで逃げ出そうとしました。最後の瞬間まで乗客の安全について責任を負うということで、乗客のお金まで受け取ったにもかかわらず、乗客たちの知らぬ間に自分たちだけ生き延びようとしたのです。43節44節によれば、アレクサンドリアの船はマルタ島の海岸に座礁し、百人隊長は人々に泳がせたり板切れに捕まったりさせて島に上陸させました。この事実から推し量りますと、アレクサンドリアの船に小舟は船員たちがこっそり乗って逃げ出そうとしたそれ一艘しかなかったことがわかります。万一その日の夜船員たちが小舟で逃げ出してしまったならば、夜が明けてアレクサンドリアの船が暗礁に乗り上げて小舟なくしては乗客たちが助かれない状況が展開した場合、乗客たちは船の中でなすすべなく死なねばなりませんでした。そんな意味で乗客の安全について責任を負うと言いながら、乗客のお金までもらった船員たちが一つしかない小舟で自分たちだけ生き延びるために逃げ出そうとしたことは、依然としてエウラキロンと呼ばれる暴風の余波に襲われている乗客に対する殺人行為でした。どれほど利己的でまた情けない船員たちでしょうか。しかしこれが果たしてこれらの船員たちだけの物語ではないのではないでしょうか。本文のアレクサンドリアの船を 大韓民国と考えてみましょう。今日の本文の観点から大韓民国に属する人々を大きく2つの部類に分けられます。税金を納付する国民と国民が納付する税金で生活する人々です。国民が納付する税金で生活する人々は公務員、政治家、公企業の職員などです。彼らが国民の税金で生活するのは国民に仕えるために存在する大韓民国というアレクサンドリアの船の船員たちであるからです。それで国民の税金で生活する人々は主権を持つ国民から委託されたものとしていつでも国民に対して責任を負い公益を追い求めて引き受けた任務を誠実に遂行する義務を持った国民の公僕です。彼らはその任務と義務に忠実であるならば国民は彼らを尊重し尊敬することでしょう。しかし国民の税金で生きる人々は数えきれないほどたくさんいますが、その数多くの人々の中に国民の尊重と尊敬を受ける者はあまりいません。それは今日の本文の船員たちのように、彼らが大韓民国というアレクサンドリアの船の乗客よりも彼らの権限を利用してかえって自分たちの有益と権利をさらに追求しているためではないでしょうか。大韓民国というアレクサンドリアの船に乗船している人々はまたこのように区別できます。神様から救いの恵みを受けたクリスチャンとまだその恵みを受けていない人々です。救いの恵みを先に受けたクリスチャンはそうでない人々を福音に導かねばならない神様の御国の船員たちです。その証明を受け持つようにと神様がクリスチャンに救いの恵みを先に与えてくださったのです。10日余り前、私たちは後味の悪いニュースに接しました。路上で札束を拾っても届け出ず、懐に入れて窃盗の疑いで検挙された2人の女性に関する話です。釜山に住む2人の女性が路上で札束を見つけました。5万ウォン券の紙幣が100枚ずつ束になっている2つの束、すなわち合計1000万ウォンの札束でした。2人の女性はお互い知らない仲でした。2人は仲良く500万ウォンの束を1つずつ分け合いました。そのお金は77歳の老人が孫たちの大学の授業料のためにこの4年間毎月20万ウォンずつ貯めてきた血のようなお金でした。後日窃盗容疑で在宅起訴された2人の女性のうち1人の女性が警察の調査でこのように語ったことが報道されました。私はクリスチャンですが、これまであまりにも善良に生きてきたので神様が褒美をくださったと思ったと。それで路上で拾った札束を届け出ず持ち帰ったということです。路上に落ちた札束を発見したクリスチャンであるならば、その札束をなくして気落ちしているお金の持ち主のことをまず思い起こさねばならないのではないでしょうか。それなのにその札束を善良に生きてきた自分にくださる神様からの褒美だと思ったならば、そのクリスチャンは乗客たちを放り出して逃げ出そうとした本文の利己的な船員たちと全く同じではないでしょうか。そんなクリスチャンが 1000万人に至るとしても、果たしてそんなクリスチャンがこの世の人々を福音に導く神様の御国の船員になり得るでしょうか。私は平日に教会の公的な会議や集まりに参加しようとした信者の方が職場の事情で参加できなくなったと事前連絡をしてきた場合、少しもすまないと思わずに、平日には職場を最優先としてくださいと申し上げます。職場で給料をもらうクリスチャンにとって、平日の第一の宣教地はまさに職場です。クリスチャンは自分の職場が神様の通路として用いられるように、勤務時間に神の御国の船員として最善を尽くす人でなければなりません。そんな人がこの世を救う潮と光になることができます。職場で給料をもらいながらも、職場に忠実であるべき勤務時間に、かえって教会の仕事に気が取られているならば、その人は立派な信仰の持ち主ではありません。その人は自分をその職場に植え付けてくださった神様の御心に鈍感な、ただ単に技能的なクリスチャンに過ぎません。職場の同僚たちの目に、そんなクリスチャンと本文の利己的な船員たちの間にどんな違いがあり得るでしょうか。職場の同僚たちがそんなクリスチャンの話を信頼するでしょうか。本文のアレクサンドリアの船を、今度は範囲を縮小して教会だと考えてみましょう。教会に属した人々も大きく2つの部類に分けられます。教会に献金を捧げる人々と、その献金で生活する人々です。教会に献金を捧げる人々は信者であり、信者たちの献金で生活する人々は教育者たちと職員たちです。彼らが信者たちの献金で生活するのは、主の中で信者たちに仕えるために存在するからです。主の中で、御言葉で、体で、人生で信者たちに仕え、信者たちのために与えられた証明に献身するのが彼らの義務であり責任です。しかし、信者たちの献金で生活する教育者たちと職員たちが信者たちに仕えることより、自分たちの有益をさらに重要視するなら、そのような教育者たちと職員たちもやはり利己的な船員たちと何ら違いがないでしょう。韓国の教会は日増しにますます生命力を失っていっています。それは残念ながら、この地の数多くの教会が信者の献金で生活する教育者たちと職員たちの証明の地ではなく、彼らの有益のための職場になってしまった現実とも無関係ではないでしょう。今日、私たちの社会はほとんど全ての分野にわたり好機が緩んでいます。どんな分野であり、システムが正しく正直に作動するところは見つけにくいものです。それは私たち社会の各階各層に一つしかない小舟で、人知れず自分だけが生き延びようとした本文の利己的な船員たちが広がっているからではないでしょうか。乗客たちからお金をもらったのに、乗客たちを放り出して自分たちだけ生き延びようと、今船首から 怒りを下ろすふりをしながら、実際には小舟を振り下ろしている、その利己的な船員は一体誰でしょうか。まさに自分、自分ではないでしょうか。神様を信じると言いながらも、自分以外には何も知らない自分、路上に落ちた札束を見て神様からの褒美だと喜ぶ自分、エウラキロンと呼ばれる暴風が吹きつけると、神様の御心通りに行きますと祈っておきながら、危機から切り抜けると直ちに自分一人豊かに生きようとあがく自分、宗教行為にだけ離れした技能的なベテランクリスチャンに過ぎず、実際に十字架の精神は欠けている自分、そんな姿が自分自身ではないでしょうか。私たち皆、今日の本文を通したパウロの警告に耳を傾けましょう。クリスチャンである私たちまでも、本文の利己的な船員たちのように生きては、大韓民国というアレクサンドリアの船は沈没するしかありません。大韓民国が沈没するのに、その船に乗船している私たちがどうして無事でいられるでしょうか。私たち皆、自分だけ生き延びようとする利己心の小舟が釣られた綱を思い切って断ち切って捨てましょう。乗客たちのお金をもらいながら、自分たちだけ生き延びようと乗客たちを放り出した本文の船員たちではなく、彼らから悪口を言われても彼らの過ちを指摘して警告し正すパウロになりましょう。そして私たちのために十字架の生贄として殺されてから3日目に復活なされた主の十字架の精神を手本として、この世の人々を福音に導く神の御国の船員たちとして生きていきましょう。私たちは不十分で弱々しくても、私たちを通路とみなして大韓民国というアレクサンドリアの船の船長であらせられる神様が、大韓民国に必ず責任を負ってくださるでしょう。お祈りいたしましょう。今日の本文を通して私自身の実像を確認させてくださり感謝いたします。私自身は技能的なだけのベテランに過ぎない、基本精神も持ち合わせていない非倫理的な船員でした。私自身は陸地が近づいていることが分かり、夜が明けるのを祈りながらも自分一人だけ生き延びようとした利己的な船員でした。私は乗客たちのお金をもらいながら乗客たちを放り出して逃げ出そうとした不道徳な船員でした。私は怒りを下ろすふりをしながら、実際には人知れず小舟を下ろした詐欺師船員でした。こんな立ちの悪い私を神様がお見捨てにならず、今日も変わることなく信じてくださり呼んでくださったことに感謝いたします。これからは私たちだけ生き延びようとする利己心の小舟がぶら下がった綱を思い切って断ち切って捨てることができるように助けてください。私たちのための十字架の生贄として殺されてから3日目に復活させた主の十字架の精神で私たちを武装させてください。そうして乗客たちのお金をもらいながらも乗客たちを放り出した本文の船員たちではなく、この世の人々を福音に導く神の御国の船員たちとして生きていくように助けてください。そのように生きていく私たちを通して、大韓民国というアレクサンドリアの船が新しい希望の明日に向かって巡航しますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。